こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？はい、日曜日に大舞台を終えてちょっとぼーっとしている私です。今週はですね、3月にも少しだけ話題にしたことがありましたが、レッスンの中でいろいろな知識をお伝えしていくときにというような話題ですね。楽典といって音楽の基礎知識、理論的な、基礎知識っていうのがあるんですけれども、その楽典の本がね、たくさん出てます。いろいろなレベルで書いてある本があって、書いてある内容は基本的には同じことなんですけれども、その言い方、書き方がね、分かりやすく、とっつきやすくというのかな、楽しげに書いてあるもの、専門家用にね、本当に詳しく、楽しさは二の次にして本当に詳しく書いてある本といろいろあります。ちょっと面白い変わった本なんかもあったりしてね、私も楽しんでいろいろ読み比べたりしているんですけれども、そういうことにどういう順番で書いてあるかっていうことも指導の役に立つんですね、私としては。その中に書いてあるようなことたちを、そういうことを特に自主的には求めてこない音楽教室の生徒さんたちとかね、そういうことを一切求めない方たちに、その方たちの演奏が楽になるような、良くなるような、でご本人たちも楽しいなと思ってくださるような、そういうことにつながる楽典の基礎知識っていうのをどうやってお伝えするか、全くお伝えしないってゼロってことはないと思うんですよね。でその中でも、例えば、では今日は音程の関係について解説しますなんて言っちゃうと弾いちゃう方もたくさんいらっしゃって、専門家になりたいとか、音楽の先生のグレードアップの試験を受けたいとか、音大に入りたいとか、そういう方はどんなにこちらが固い難しいことを言っても食いついてきてくださるんですけれども、そうじゃない方たちの方が私の生徒さんには多いので、やっぱりね、その音楽をしてるっていうことを楽しいと思ってくださる気持ちをね、潰すようなことはしちゃいけないなって、いろいろ私の若かりし頃のこう過去の失敗とかも踏まえて、それはすごく一番に最近はね、最近っていうか、ある程度の年輪を重ねたらそういうふうに思うようになっています。そういうことをお伝えする、レッスンの中でお伝えするということがちょっとここのところ続いていて、先週かな、腸の関係、波長腸とか異端腸とかあるじゃないですか、そういう腸同士の関係っていうのがあってね、例えば波長腸と異端腸は兄弟なんですよ、なんでかっていうとね、みたいなことをね、そういうことを先週はたまたまお話しする機会があったのでお話ししました。話の流れがね、たまたま一人の生徒さんにとってそういう流れになっていて、でその方の前後の方もこうちょっと遅くまで残っていてくださったり、早めに来てくださったりした方が、私のクラスではそういう方はもうレッスン室の中に入ってきていいことになってるんですね。入られる方が嫌だと思ったらダメですよ。それはいいかどうかはちゃんと確認は、その方がレッスンを始めた頃に確認してはいます。なので、そうやって入ってきていいことになってるんですが、でたまたま2人とか3人とかこう部屋の中に揃っちゃう瞬間とかがあるんですよね。でそういう時にその中のお一人がたまたまその時のレッスンの流れでこの知識を欲してるなとか、この知識があれば今のこの方はぐんと良くなるな、お伝えしたいなと思うタイミングだったりすると、何人かまとめてその部屋の中でね、同じ話を聞いてくださったりすることがあるんですね。でそれでたまたまその腸の関係っていう話をしました。一番したかった方がね、たまたま欠席で、なんでって思うようなタイミングの方がそこにいてくださったので、なんでって思ったかもしれないんですけれども、でも楽しんでくださったみたいですね。そうで、今日はね、このポッドキャストを配信するはずの火曜日の夜には、 前にもちょっとちらっと話題にしましたけど、音程、二音間の音程っていうことについてね、ちょっと専門的なことが知りたい、知りたいっていうか、まあ専門的な話をたまには聞いてみたいっていう感じかな、うん、そういうふうにおっしゃってくださったので、もう今日っていうことで約束して準備してるんです。そう、そんなふうにね、なんかそういうことがちょっとこのところ続いたので、あ、そうそう、あとはね、仏教区の名前がタイトルになっている曲をレッスンしてる方がいてね、でテンポがどうしてもなんかこう違う風に解釈しちゃって、すごくゆっくり練習してきちゃって、そのゆっくりだと素敵に聞こえる弾き方にどうも仕上げてきちゃったりしてね、それは私のミスでもあるんですけれども、すごく早い曲なんですね、その曲って。でそこまでね、熱心に練習してきてしまうと早く弾けなくなっちゃうんですよ。技術的にはその方は弾けるんですけれども、気分的にね。でそういう時に、この名前の舞曲はね、こういう踊りでねって、古典組曲の中ではこういう位置づけでね、みたいなことをちょっと解説したりなんかすることもありましたね、うん、あとは学語とか記号に関してはしょっちゅうあります。楽譜の進行上のね、ここまで来たらここに戻るとか、そういう楽語はもちろんあるし、あと演奏の仕方でそこはもうちょっとこんな風になんてアドバイスする時にも楽語を使ったりしますしね。あ、楽語っていうのは音楽の楽に語学の語と書いて楽語ですね。どう演奏してほしいと作曲家が思ったかとか、どう演奏すべきだと私たち音楽家が思うかとか、そういうことを言葉にして楽譜の中にちょっと書き添えてある、単語がポツンとこう書いてある感じですね。そういうのを楽語と言います。あとは記号ですね。言葉にするっていうんじゃなくって、マークでそれが書いてあるっていうのがあるんですね。そういうのの説明はしょっちゅうしてます、うん、それの説明をするときにもね、難しく専門的に言おうと思えばいくらでも言えるし、たった一つのちょっとした記号からね、すごく深い話にまで発展することだってしようと思えばできるんですよ。だけどそういう話をするときに、その楽典の本に書いてあるような話をするときにね、どうやって話すかっていうことがね、すごく先生にとっては大事だと思うんですよね。それがね、なぜそんな説明をされなきゃいけないのか、あ、この話聞いてよかったなって生徒さんが思うっていうことがすごく大事だと思っていて、その説明と演奏のレッスンが、曲のレッスンがかけ離れたものであっては絶対いけないと思うんですよね。あ、これを教わったからこの曲のこの部分が分かったなとか、うまく弾けるようになったなとか、どう弾くべきかよく理解できたなとか、そういうふうにならないと知識だけがあってもしょうがないでしょう、うん、実際に役に立たない使わない知識っていうのは持ってても、その持ってる意味が全然ないし、持ってても多分ね、本当のところの意味は分かってない状態だと思うんですよね、うん、だからそう、その方が今やっている曲とか、今この瞬間はやってないけど普段好きだなと思っていらっしゃる曲とか、そういうものを演奏しようと思う時や、あとは聞く時、聞いて味わおうとする時に、その基礎のその知識があるとより楽しくなるっていう風にね、つながってないといけないと思うんですね、うん、演奏につながるように伝える基礎知識ということを最近よく考えています、はい、そんなことを解説する講座をやろうかなとも思ったんですけど、これだけはやっぱりね、うん、実際にその方が演奏している曲の中で説明するのが一番いいので、やっぱりお一人ずつになっちゃうのかな、うん、はい、というわけで今日は演奏につながる知識という話題でした。おまけの話ですが、日曜日の音楽のひとしずくという YouTube でのポッドキャストの方なんですけれども、そこでね、質問のひとしずくというのを年に1回か2回やっています。皆さんから質問を募って、それもね、 本当に些細な質問の方が楽しいです。こんなこと聞いていいのかなって思うような些細な質問、そういうのを受け付けて、そしてたくさんたまるんですね。でその中から一つ一つお答えしていくっていう、そういうちょっとイベント的な配信をこの4月の、そうですね、2回目の日曜日から始めようかなと思っています。もしよかったらここでも質問などお寄せいただいたら嬉しいです。ポッドキャストにどうやって質問するのかわからないっていう方は、例えば私のホームページとか、あとはそうですね、ブワクレールの SNS 全種類やってますので、どっかで見つけてくださると書いていただけるかなと思います。お待ちしています。それではまた次は金曜日にお会いしましょう。